第1回の圧倒力映画の話、参りましょうか。参りましょうか。はい、ですね、今日は4月19日、渋谷のシアターイメージフォーラムで公開いたします猫のひげという作品の企画制作主演という、とんでもない快挙を成し遂げました、大木英二さんにをお迎えしております。
どうもこんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
いやーでも、普通に考えて、
はい、
企画制作主演というと、
ちなみに脚本も
これまあ何から何まで、自発的に自己生産的にやったっていう。
そうですね、最初は、うん、本当こう仲間内でビデオで、うん、休みの日に集まってやろうみたいな感じでスタートしたんですけど、うん、まあ、その本書いてる時に、まあ、自分なりにこう俳優さん、まあ、知り合いの俳優さんたちのことをイメージして書いて、うん、まあ、とりあえずダメ元でお願いしてみっかと思ってお願いしたところ、まあ、ほぼ皆さんが OK してくださったんで、うん、そうなってくるとこうね、そんな休みの日に例えば土日に集まってとかいうわけにはいかないじゃないですか。だからまあスタッフもちゃんとその辺スケジュールを管理できる人であったり、うん、撮影全体のスケジュールを管理できるラインプロデューサー的な方であったり、うん、その辺ね、メイクさんとかにしても、うん、やっぱいないとこれはちょっとね、迷惑かけるなと思って話は大きくなっていっちゃったんですよね。
まあそれはこう雪だるま式に大きくなっていったと、ね、
まあ今僕がこの映画のホームページに行きがかり状っていうブログ書いてるんですけど、
はいはいはい、
いやまさにこう行きがかり状こんなことになっちゃったっていう、
まあ人生の中でね、引くには引けなくなったそういう時ってありますよね。
そうですね、
でもそれが映画っていうのはちょっと危険じゃないかって私は思うんですけども。
まあ、真似しない方がいい。危険です。
まず、この映画を作ろうと思った時っていうのは、
はい、
何かのいろんな事件に触発されたり、うん、あれば何かの映画を見たり、あるいは本を読んだりとか、はい、何かその、この映画の起源みたいなものっていうと、うん、どういうことになるんですか？
この、最初の映画のタイトルっていうのは、うん、母の日かける2っていうタイトルで、まあ、一応シナリオもちゃんと作って製本して、うん、でスタートしたんですよ。ただこのなんか、まあ、タイトルがちょっとね硬いんじゃないかっていう意見が多くて、
はい、
で、まあ、監督が猫のひげってどうだろうって、まあ、その猫のひげっていうのはどういうことかっていうと、まあ、センサーみたいな猫はね、このひげを持って狭いとこ入ったり、まあ、要は距離感ですよね。距離感を測ってると、うん、でまあ人と人との距離感っていうものをこの映画では描いてるんで、それでどうだろうみたいなね、監督が、うん、っていうことで、まあ猫のひげになったんですけど、うん、そもそももう20年近く前に僕これ舞台のために書いた母の日かける2っていうシナリオだったんですよ、
うんうん、
でまあ、それをまあこの映像用にっていうか映画に書き直して、まあ、今回のこの作品が出来上がったんですけど、うん、まあそういう大元がありつつもやっぱり、まあ、僕は離婚してるんですね、
はいはい、
でまあこの映画の中でも離婚している、
うん、
まあほぼ僕が感じたことやそういうのも盛り込まれてたりするんですけど、うん、まあかなり精神的にダメージ受けたりなんかしたんですけども、うん、やっぱりこう前に進まないといけないし、うん、そういう意味でなんですかね、
うん、
まあ離婚がなければこの映画はできてない、うんうん、っていうことで言えば、まあ前進できたんじゃないかなというのは、まあそれは僕個人のあれなんですけどね、
うん、うん、まあ、これの作品、ひょんなことから、僕の会社が、配給宣伝を、
はい、
ね、仰せつかりまして、
はい。お世話になってます。
まあ、今僕は、別居中ですので、やる資格があるんじゃないかなと、思っておりますけど、何の資格やねんっていう感じですけども、はい、やっぱり、僕、最近思うのは、この日本映画の全体的に、まあ、 ミドルエイジクライシスという部分って、やっぱある時、それなりの年を取った人たちがふと立ち止まって、うん、なんかどうしようもなく行き場がなくなる時期ってあると思うんですね、うんうんうん、ところがその一番豊かな時間帯を描く映画が比較的少ないっていうのか、うん
はいはい、
感じがするんですけども、だから昔はすごくこう豊かにあった世代を描いた映画なんだけど、うん、意外と猫のひげは、うん、独創体制っていうか、競合するやつがいないっていうか、少ないところをよくついてるなっていう感じはするんですけど。
なるほど。まあそう、まあ僕らのね、僕40、もうすぐ2になるんですけど、
はいはい、
まあね、書いた僕はその年だから、うん、やっぱその辺のことが一番わかるし、うん、リアルに表現できるのかなっていうのはあって、うん、狙いっていうのはもうあんまなかったですね。
ああ、そうですか。僕はこの間たまたま劇場で映画を見たときに、はい、愕然としたんですけども、その日本の映画と海外の映画が予告編に流れるじゃないですか。皆さん、海外の方々の映画は、それなりの、等身大のある年齢層が、こう、うん、おじいさんであったり、うん、中年であったり、うん、20代であったりするんですけど、日本の映画って比較的、うん、もう高校生以下みたいな、偏りがすごいなっていうか、だから僕なんかとよくぞ作ってくれたっていう感じがありますよね。
まあ、ね、これ本書き上がった時に、まあ、僕もその俳優としての、まあ、これまでの中で、うん、いろんなプロデューサーの方とか知ってたりしたんですけど、うん、そういう方に読んでもらったりして、まあ、ほぼっていうか全員、うん、全てが、まあこれは商業映画ではないねと、うんうん、自主映画だねと、まあ要は商売にならないねと、うん、いう答えが返ってきましたから、
はいはい、
今はなんかちょっとね、ざまみろじゃないですけど、ちょっと痛快なところはありますね、うん、
そしてまあそのキャストの方々、はい、よく見ていくと、はい、これでもかこれでもかというバイプレイヤーの方々ですよね、そういう方々に光を当てた、当ててるっていうのが、とっても僕なんかこう、ああ、役者さんが作った映画だなっていう感じはしますけどね。
はいはい、その、なんていうんですかね、うん、まあ、やっぱどうしてもテレビの仕事が僕なんか多いんですけど、うんうん、いい俳優さんってやっぱいっぱいいらっしゃるんですよね。で、まあ、それはなんかお手合わせすれば、うん、その、まあ、僕の好みであったり、うん、なんか匂いが似てたりとか、うんそういう方はなんとなくわかるんですよね。
ああ、はい、
で、まあ、当然そう、僕が好意を持っていると、うん、お友達関係になっていくみたいな感じで、はいはい、まあそういう、なんていうのかな、もっとこんなにね、いいところがこの俳優さんたちにあるのに、うん、お前ら何見てんのみたいな、うん、例えばプロデューサーであるとか監督であるとかね、うん
はいはい、
テレビの、
うん。
だから、なんかそういうのもね、見てもらえれば、うんいいのかななんてね、うん、思って
なんかやっぱり日本の全体のものの中とかってポジションが決まっちゃってるじゃないですか、うん、やっぱりそのバイプレイヤーの方はバイプレイヤーの場所って、うん、でそれおかしいなってすごく思うんですよね、
うんうんうんうん、今回ね僕が一つものすごい嬉しかった出来事は、うん、まあこの中のメインキャストで西名隆君、
はいはい、
川谷さんのもう亡くなった川谷拓三さんの息子、はい、西名君とあと蛍幸次郎さん、はい、それから諸諸岡さん、はい、この3人がね東映の、うん、まあこれ超大作ですよね、はいはいはい、剣岳っていう映画
カメラマンの木村大作さんですね、
木村大作監督初監督の作品にもうメインキャストで入ってるんですよ、はい、これはやっぱ嬉しいですね、うん、7人の中の3人ですから、うんうんうん
はい、
もうほぼね半分近くを猫ひげのキャストが埋めたと。俺は才能あるのかみたいな。
まあ本当にそういう同じ匂い、まあ奥さんと同じ匂いの人たちを、ね、が酒の魚だけで出てくれたみたいな。
そうですね。
これ実は言うとこれだけのキャストを集めるのに、ね、かかるものはかかるんじゃないかって普通の方が考えるじゃないですか。
そうですね。
そこのところはどうなってるんですか。
まあこう、まあ厳密にあんまいろいろね、うん、言うと各方面でいろいろ問題が起こったりする、
はいはい、
ちょっと濁したいんですけど、まあほぼ
はなるほどもうそこまで言えばそこまで言えば、まあ、
断言はしてませんからね、
まあ出世払いという感じですよね、
まあ、そういうことで、
じゃあまあ我々としても、はい、まあ 制作側の方もお客さんを入れるしかないと。
そうですね、もうそこは本当に売りまくってますよ、うん、今も前売り、
はい、そしてまた私たちは、ちょっと面倒くさいんですけども、はい、毎日イベントがあると、
そうですね、
毎日立ち会わなきゃいけないという、うん、これがまたね、楽しいようでしんどいなと思いつつ、
そうですね。
で、いろんな方々が本当に運動会というか学芸会のように、正確に言うと29ステージやなんですけども、はいはい、そのうちほぼ毎日ですかね。
まあ、半分近く。以上ですね。半分以上ですね。展開次第では17、8回になるのかな。
はいはい。
確定的で14、5回ですか。
はいはい。
はい。そんな感じですね。
それはこれから、順次スケジュールが決まっていくということで、はいはいはい、それはやっぱりホームページを見れば、
そうですね。
わかるという感じですね。
今もういくつか決まっているのもありますし、
はい、はい。はい、
ホームページ見てもらえれば、わかると思います。
では今度ちょっとプロデューサーの顔として、このイベントは売りだよっていうのがあれば。
そうですね。俺は個人的には、
はいはい、
まあ、この映画のエンディングテーマ曲を歌ってくださ、歌ってらっしゃる、ルクプルの、はい、藤田恵美さんが、
はい、
ソロとして、発売された CD のカップリング曲なんですけど、今が良ければっていう曲を使わせてもらってるんですけどね、うん、そのエミさんが上映後にミニライブをね、やってくださるんですけど、これもね、なんか今聴いた映画の中のエンディングの曲がちょっとした間を置いたら生声っていうか生本人が出てきて、まさに生で歌うと、
うん、
これはちょっといいんじゃないかなと思うんですけど、ね、
それもね、渋谷の夜11時ぐらい ね夜11時ぐらいのミニコンサート、これいいですよね、
ですね、まあ、だからこれ映画のね、チケット持ってればもうそれも見れるわけですから、うん、
はいはいはい、
これは お買い得というかね、
うん、
たまんないと思うんですけどね、
よく出てくれましたよね。
まあ本当ね、そういう意味では、
うん、
まあ、いろいろ、これも本当偶然っていうか、まあ、今回この作品は本当偶然の必然性がなんか僕はいっぱいこう、重なり合って、
うん、
まあ、ここまで、来れたと思うんですけど、うん、一つ、その、エミさんのこの曲についても、もうほぼね、こう、歌詞の内容が、この映画のあらすじをね、
うん、
歌っているような曲なんですよ。
うん、
でも全然その事前にはね、全然違うところで僕はこのシナリオを書いていたし、その歌の作詞をされた方も全然違うところで作詞をされていたというのがね、こう、ちょっとした接点があってね、出会ったんですよね。
うん、
まあ出会ったけど、それはこっちは嬉しいですけど、うん、まあもう発売されてる CD の曲を使いたいというにあたっては、そこにはどうしてもね、いろんな問題が出てくるっていうか、まあお金がね、必ず絡んでくる話なんですけど、まあ自慢じゃないけどお金なかったんで、もうその熱だけ持ってね、音楽出版の会社に行って、なんとかお願いしますっていう、こう、言ったんですよ。多分なんか割とすごいあっさり、いや、いいですよ、みたいな、言っちゃって。まあでも、それもまあその社長さんのね、
うん、
心意気であったりしたんだと思うんですけどね、うん、まあ、それからエミさんとも随分親しくお付き合いさせてもらってますけど、僕は長崎出身なんですけど、エミさんも長崎出身だったり、
うん、
まあなんとなくこうやっぱり空気が、
うんうん、
匂いが、うん、共通するところがあって、
うん、
うちにも遊びに来てくれたりカラオケ一緒に行ったりとかね、
うん、
いやカラオケなんか行ってもね、うん、すごいですからね、やっぱね。
俺、カラオケと、カラオケに、歌手で行ったのは、赤田森夫さんだけなので。
はい、
赤田さんの前で
微妙な笑いにしかならない。
赤色友人歌って怒られました、ね、みたいな感じでしたけど。
はい、
例えば、これ、まあ、映画を見ていただければわかるんですけども、その先ほどからやっぱ映画を作るにはお金がね、かかったりとか大変だったりするんですけども、まあ、誤解を受けてね、そんなこと言って、大木さん、すごい金持ちなんじゃないのなんて、誤解を受ける方はいると思うんですけど、
うん、
この映画の中で使われている台所っていうのは、大木さんの家ですよね。
そうです。まあ、要はメインロケセットは僕ん家なんですよね。
うん。あれを見れば、大木さんの生活水準は大体わかると。
うん、わかる。
ね。
はい。
だからそういう中でみんなで、こう、本当、無から始まったものに近いですよね。
そうですね。なんか熱だけでスタートした感はありますね。
でもこれ絶対真似してほしくないですよね。
まあ多分しない方がいい。
できる人とできない人いますよね、これね。で、まあ、できる人は少ないですよね。
どうなんですかね。でも、例えば、そういうこと言い出して、で、まあ、賛同してくれる人が集まって、こう、形になってきだしたら、やっぱそれは、動かざるを得ない。まさにこれ行きがかり上なんですけど、そうなると思うんですよね。だって僕、会えないですよ、もうほら現場で。その林さんたちに。あれどうなったのって言われて。いやー、ちょっとっていうのもね、なんだよ、それみたいな。
それでやっぱり映画っていうのは、作る気合と、そしてそれを公開していく気合っていうのがあって、作ったはいいが公開できないっていう作品いっぱいあるじゃないですか。でもこれは、ある意味、劇場の、ね、熱い思いもあって、公開まで行ったっていうのは、
そうですね。
稀有なケースだと思うので、だからこれはやっぱり今後ね、こういう作り方で、公開されて、ヒットすれば、ある種こう、後ろから行く人たちはある種勇気を持てるんじゃないかなっていう気もするんだよね。
まあ、当初からね、ずっと撮影してる時から思ってたのが、要は結局、公開しないとね、ただ豪華なホームビデオですからね、そこだけは念頭に置いて、やっぱ頑張ってきましたんで。
わかりました。それで最後に、一制作者としての、大木さんから、メッセージがあれば。
肩の力の抜けた、なんか本当俳優さんが素晴らしく素敵な演技を見せてくれる、なんか、あったかいのかな、そういう映画なんで、皆さん劇場の方にぜひいらしてください。
はい。これは、ドナルド・リッチーさんが、これは現代のオズ作品だという、お墨付きを得ている作品ですので。
もったいないお言葉ですが。
もう一度、インフォメーションいたしますと、4月19日土曜日、レイトショー、21時スタートです、4週間やっておりますので、
初日は朝9時半もあって、舞台挨拶もあります、
入れば伸びるかもしれません、
そうなってほしいですね。
でも今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ FM のポッドキャスティング。